デイリーポータル Z の記事を音声でお届けするキクリーポータル Z。 今日は親に自分の職業を体験してもらうをお送りします。2013年5月15日公開、ライター西村正幸、読み上げも西村です。親に自分の職業を体験してもらう。親に、お前は何の仕事をしているのかと聞かれることがよくある。その度にインターネットのウェブサイトなどに記事を書いているフリーのライターというふうに伝えているのだけれど、これがなかなか伝わりにくい。親は、ほう、と言ったまま黙ってしまう。そもそも自分の仕事を説明するのに外来語を4つも使わなければならないのがもどかしい。フリーのライターは自由業の記者とでも言えばいいのかもしれないが、インターネットのウェブサイトはさすがに日本語に直しづらい。もういちいち説明するのがかったるいので、自分が仕事をしているところを見てもらって体験してもらうことにした。フリーランスのライターになる前は、編集プロダクションで編集の仕事などをしていたので、その時は編集プロダクションで雑誌の編集などをしていると説明していた。しかし、親はそもそも編集プロダクションという存在がよくわかっていない。親の世界では、雑誌なんていうものは記者が原稿を書き、その原稿を印刷屋が活字を拾って印刷してできる、程度の大雑把な認識で止まっている。そうじゃなくてという話は何度もしたことはあるけれど、親がヘンプロを理解する前に僕がヘンプロをクビになってしまった。その後いろいろあって、現在はフリーのライターを名乗っているけれど、これも最初に書いた通り説明しにくくて四苦八苦する。普段インターネットに全く触れることがない父に、インターネットのウェブサイトを100遍説明するよりも見てもらった方が早いので、僕の書いた記事を iPad で読んでもらった。市中を書き回しながら、市中引き回しのルートをたどるを読んでもらう。父は昔からあまり笑う方ではないけれど、かすかにニヤッとした。感想を聞いたら、ダジャレを本気で実行するところが面白いな。自分のやっているダジャレに腰が引けてるところが文章に出てると言ってくれた。感想はそれだけだったけど、楽しそうに読んでくれたのでよかった。ここでダジャレがつまらんとか面白が足りないみたいな、急に売れたお笑い芸人の親みたいなことを言い出したらどうしてくれようかと思ったけど、さすがにそんなことはなかった。父に自分の記事を読ませて終わりではない。ライターとしての取材と執筆もぜひ体験してもらって、ライターというものがどんな職業なのか知ってほしいのだ。父は、作文は学校卒業以来書いたことがないけどな、まあええわい、やってみるわい、と若干の不安を感じつつも引き受けてくれた。取材先はこちらで決めさせてもらった。初心者でも安来節を体験できる安来節園芸館という施設だ。本来であれば取材先の調査、取材申請などもライターの仕事なのだが、そこまでやってもらうとそれは職業体験ではなくただの外注になってしまう。父にはあくまでライターの一番ライターっぽい仕事、取材と執筆だけを体験してもらった。ひとまず次のページでその出来上がった記事を読んでいただきたいと思う。それでは西村父による一日で安来節の土壌すくい踊りの名人になろうの記事、張り切ってどうぞ。東京の息子から電話がかかってきた。あのさ、これが出ると大概いつもややこしいことを言ってくる。その度ににわかカメラマンになったり、にわかレポーターをやらされたりする。案の定またややこしいことを言い出した。今回は土壌すくい踊りの名人、ちょっとだけ名人になってくれとのことである。 子供の頃から安来節と土壌すくいは知っていたが、まさか自分が体験する羽目になろうとは、不安な気持ちとちょこっとだけ期待感を持っていざ安来節演芸館へ。安来節の本部だけあって立派な構えである。少々気持ちが折れそうになる。一通り説明の後、土壌すくい踊りを体験したい人を募集するので、恐る恐る手を挙げた。安来節の衣装や豆絞りの宝冠、竹の籠、草木を三人のおばさま方に準備していただく。後で知ったんだが、この方々も名人の人たちだった。ありがとうございます。恐縮する。男女三名人の安来節。さすが本場、名調子に思わず引き込まれる。だいたい300種類くらいの歌があるらしい。曲に合わせて踊りも披露される。先ほどのおばさま方3名の見事な踊りである。いよ、名人。安来節に合わせた独特のリズムとバチさばきに魅了される。すげえ。子供の頃、町の青年団が演じたのを見たけど、迫力あるわ。いよいよ、目的である土壌すくいの演技である。名人中の名人の演技に思わず引き込まれる。踊りの所作、おどけた時の間の取り方、さすがであるが難しそうだな。いよいよ、講習の始まりである。舞台の上に上げられ、名人自ら手ほどきを受ける。照れくささと不安で、ちょっと緊張する。両足を開き、上半身を前に倒し、膝を折る。これがなかなかきつい。少し歩いただけで、両方のももの筋肉が痛くなりそうだ。草木をかむり、舞台を一周しただけで前につんのめりしそうになった。もうすでにこの頃は両ももが痛くて中腰でいるのが辛くなる。ちょっと恥ずかしかったけど、舞台で踊る経験は初めてだった。妙な高揚感と達成感を感じたのだ。両ももの筋肉がつりそうになったけど、なんとか終了した。ほっとしながら考えた。確か我が家の隣町に安来節同好会の支部があったな。今度行ってみようかなと思った。それにしても、あの姿勢で軽快にリズムに乗って踊れるとはさすが名人だ。何の踊りでも見てる方は楽しいけれど、演じるのは結構重労働であった。芸事全般に言えるだろうけど、芸を究極に極めるということは一生かかってできるかどうか、難しいことだなと思った。以上、西村父が取材執筆した記事をご覧いただいた。込み出しのタイトルなどいくつか抜けているところは僕が補ったが、ほぼそのまま69歳の取材記事である。初めての取材で緊張している様子が伝わっただろうか。すげーとか迫力みたいなカタカナを文章中にちょいちょい差し込んでくるのが80年代のファッション誌みたいで可愛いなと思ったが、土壌すくいで使うザルのことを草木という知らない言葉で表現するあたりは、69歳という年齢がひょっこり顔を出したようで背筋が伸びた。後半部分は土壌すくい踊りの意外なきつさについてである。ここは僕も一緒に踊ったのだけど、確かにきつい。普段使わない筋肉を使っている感じがすごく、このまま1時間ぐらい土壌すくい踊りをさせられたら確実に足がつって、舞台上で集大を晒すことになったかもしれない。土壌すくい踊りを一回踊ると軽くジョギングしたぐらいの運動量はあった。69歳には少々応えたかもしれない。改めて取材と執筆をしてみた感想を父に聞いてみた。今回取材と執筆をしてみてどうでした？どうってな、自分の子供は小がな仕事しとるんだなっちゅうのはようわかったわい。引っ込み思案だった子供が人様と交渉していろいろと聞き出す姿はえらいおせになったなとは思うわ。作文は随分書いてないと言っていたけど、 作文はな、小学校の3年の時一遍だけ褒められたことがある。便所のそばの南天の木について書いて褒められた。それだけ。大人になってからは、さてな、警察学校の試験の時に書いたきりだな。え、警察学校受けたの？受けたで。受かったけど結婚して商売始めちゃったけ、警官にはならんかったけど。僕の知らない父親の意外な過去が出てきた。警官になっていればよかったのにとちょっと思ったが、多分警官になっていたら僕はここにいない。しかし時を経て、息子の僕は全くの趣味で警備員の真似事をしたりしている。親子2代をかけ警官の夢を歪んだ形で叶えた瞬間である。話は自然と僕の子供の頃の話になってくる。だいたいお前は奇抜なことをして人を驚かせようとすることがようあったな。爆竹をタバコの中に入れられた時は腰抜かしたわ。この事件は僕もよく覚えている。タバコの中の葉っぱをほぐして取り出し、代わりに爆竹を仕込んでテーブルの上に置いていたことがあった。その後、自分の部屋に戻ってファミコンをしていると、居間の方からパンという乾いた音に続いて、うわーという鈍い悲鳴が聞こえてきた。びっくりして叫んだら、部屋からお前が青いかし飛び込んで泣いて謝るけ、わざと大げさに痛がる芝居しとったけどな。あはは。あ、あれ芝居だったのか。今回、息子の仕事を理解してもらうため、父にライターの仕事として取材と執筆を体験してもらった。父はライターがどんな仕事をしているのかよく分かったという。しかし、まだ少し分からないところがあると言ってこんな質問をされた。無料サイトの記事でどうやって儲けているのかはわからん。やっていけんのか。それは僕にもわからない。この記事に協力してくれた僕の父なんですが、実は去年、令和元年の5月に倒れてしまいまして、今は寝たきりの生活になってしまいました。今は自力で歩くこともできなくなってしまってですね、発話もままならない状態なんですけれども、頭だけはどうもはっきりしていて、あまりなんかボケてるということはないんですね。それですので、今度はなんとか寝たきり生活の感想を聞き出してみたいかなと考えております。